では拝読いたします。第一列王記21章25節から29節。アブのように自らを裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモン人がしたのと全く同じように偶像につき従い、非常に忌まわしいことを行った。アハブはこれらの言葉を聞くと、自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって打ちひがれて歩いた。その時、テシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし、彼のこの時代、彼の家に災いを下す。アーメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史270、アメージング・グレイスという題で、慰霊牧師に取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
はい。前回ですね、エリアが久しぶりに、登場して、アーブに裁きの宣告をしたんですけども、今日は、その続きでありますけども、まず解説からいきたいと思います。アーブに対する評価、前回エリアとアハブの対話でありましたけども、なぜか25節26節はですね、アハブと、イゼベルに対する評価が挿入されています。ですがエリアとアハブのやり取りとは別に挿入句みたいなもんですね。で、読んでみると25節から、アハブのように自らを裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリ人がしたのと全く同じように偶像に付き従い、非常に忌まわしいことを行った、はい、この25、26、まとめると3つのことを言ってますね、はい、1つはですね、アハブという人は歴代の北イスラエルの王の中でも最も悪を行った、一番悪い王様だったという総括です。そして2番は、彼らが罪を犯したのはイゼベルにそそのかされたからなんだと、ちょっと同情があるような感じですね。彼は騙されたからこういうことをしたんだということですね。そして3番目、カナン人の地から通用したエモリ人の罪を再び行った。せっかくヨシアの時代に追放したカナン人、エモリ人はカナン人と同じ意味ですけども、追い出したのにまた彼らの文化とか宗教を真似て定着させたということですね。この3つが、罪がアハブの特徴だということですね。はい。で、27からまた、エリアとのやり取りが続いています。はい。20章でですね、エリアとは別の無名の預言者がですね、やっぱりアハブに裁きの宣告を受けたんですけども、その時のアハブはですね、不機嫌になったと書いてあります。だから素直に受け止めなかったんですね。で、今回エリアも同じように厳しい言葉をアハブに宣告したんですけども、しかし今度はですね、不機嫌になるんじゃなくて悔い改めました。27節見てください。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって打ちひしがれて歩いた。はい、これは悔い改めている、姿ですね。アハブのことだからどうせ演技じゃないの、そう思ってしまいますけども、でもですね、神様がですね、アハブがへり下ってるのを見たかって言ってるわけですね。神様が一応評価してるわけです、この悔い改めをね。だから本当に反省したんでしょうね。それで 神様はアハブの代に下すはずだった裁きを、子供の世代に引き延ばすと言ってます。つまり憐れみを注いでくださったということですね。はい、まあ今日の解説はこれぐらいにして2番に行きます。アハブに対する評価、まあ、さっきあれですけども、アハブのこの評価をですね、私なりにまあ2つにまとめてみたんですけども、まずですね、アハブという人は主体性のない生き方をしていたということです。彼はイスラエル、北イスラエルの歴代の王で一番悪い王様、一番悪を行った。で、そうなった原因はですね、主体性のない生き方にあるということです。はい、自分から率先してやったわけじゃないんだけど、周りの影響を受けて悪を行ったということですね。口語訳聖書ではですね、悪を行うことに身を委ねたものはなかった。つまり周りが悪を行うというときに協力してあげたみたいなことですかね。リビングバイブルでは悪魔の言いなりになったもの、悪魔が誘惑すると、悪魔がそれを進めると、そうですかねとか言って、ついつい従ってしまう。また神化役では、彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。だからイゼベルがこれこうしましょうって言った、悪い方向に傾こうとしたら全部それに従ってしまった。だからアハブはイゼベルに操られて悪に引っ張られていったっていうことがわかります。でそのことを自らを裏切ってって言ってますね。どんなに悪くてもアハブってイスラエル人ですから、善悪の基準はですね、分かるはずなんですよね。しかし彼は主体性のない生き方ですので、悪魔がですね、いやこうした方がいいよ、こっちだよって言ったら、悪いと分かっててもまあいいかなって言って、悪魔の言う通りにしました。またイゼベルがですね、バールっていいわよ、バールの神様素晴らしいわよって言ったら、そうなの、いや分かったみたいな感じで、それでバールを取り入れる。そうやって悪魔とイゼベルの言うことを聞いていたら、最も悪い王様になってしまったっていうことですね。で、アハブはさっきも言ったように、自ら率先して悪を行ったわけではないんです。もしですね、彼の周りがイゼベルのような人ではなくて、とても信仰深い側近がいたらですね、もしかしたらアハブは善に傾いていたかもしれませんね。そういう性格です。しかしどっちにしろ、受け身の信仰というのは、主体性のない信仰というのは、信仰がないのと一緒です。だから私たちは人の言うことを聞いて受け身になるんじゃなくて、自ら率先して信仰を表現していかないといけません。コロサイの3章16節にね、一緒に読んでみましょうか。キリストの言葉が3、はい、はい、ありがとうございます。受け身の信仰から主体的な信仰に転換するためにはですね、私たちは日頃から自分で神の言葉を取り入れて、ね、心に御言葉が豊かに進むようにしないといけないんです。そのためには、まあ、独学だけでは足りないんですね。兄弟姉妹と定期的に集まって一緒に御言葉を学ぶんです。で、牧師から教えてもらうだけではこれ受け身です。こう書いてるね、知恵を尽くして互いに教え、互いに忠告し合いってあります。 お互いに、私はこう思うんだけどあなたはとか言って、お互いにですね、教えてもらったり忠告したりとかして、 兄弟姉妹たちと分かち合っていくんですよ。そしてそれがライフワークになっていくとですね、私たちの心に御言葉が豊かに進むようになります。そうすると皆さんの生活は、皆さんの心に刻まれた御言葉が主導になって行動を導いていきます。パーパスドリブンってありましたけどね、目的に導かれるってありますけど、私たちは目的に導かれるんじゃないですよ。御言葉に導かれていく、御言葉ドリブンの人生に変わるんです。何度も言いますが、今世の終わりでね、本当に地上は霊的な戦場です。あらゆる惑わし、欺きがですね、皆さんの心に種をまかれるんですよ。ですから心に御言葉が豊かに進むようにならなければ、私たちは欺かれます。霊的な戦いに勝てません。ですから主体的に御言葉を知り、神様に近づいて、ね、心に御言葉が宿るようにしていきたいと思います。そして丸2番ですね、本来の性質に帰る。26節見てください。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモリ人がしたのと全く同じように、偶像に付き従い非常に忌まわしいことを行った。さっきも言ったんですけど、アモリ人っていうのはカナン人の別名です。彼らはヨシアの時代にイスラエル軍が追い出したんですね。厳密に言うと追い出せなかったのもいたけど、基本追い出した。で、同時にアモリ人の偶像も撤去していきました。ですからイスラエル人はもうアモリ人の習慣とか宗教は過去のものとなりました。しかしアハブはですね、その過去に追い出したはずのアモリ人の習慣を、宗教を再び導入して、それを定着させたということですね。ですからアハブという人は血統的にはイスラエル人ですけども、彼の霊的な本質はエモリ人です、はい、エモリ人はエモリ人の習慣に習うようになります。第一ヨハネの3章6節、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。罪を犯しませんって言ったらね、これ誤解しそうですけど、これは罪を犯しませんということでなく、罪を犯し続けないっていう意味です。クリスチャンだってね、罪は犯しますけども、しかしそれがですね、もう定着して自分の中の習慣化して人格の一部のようになるということはないということです。なぜなら私たちはもう神の子ですから、神の子ですから、神の習性にどんどん身についていくんですよ。罪を犯してたけども、だんだんそれが解決していく。これがクリスチャンだということですね。しかし、アハブのようにエモリ人の性質を持つ人は、どんなに信仰深く歩もうとしても、本来の性質に戻っていくということ。第2ペテロ2章22節、犬は自分が吐いたものに戻る、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざ通りのことが彼らに起こっているのです、はい、犬はですね、可愛いんですけども、家でみんな飼って可愛がってるんですけども、結構汚い性質がいっぱいあるんですね。私子供の頃見てはいけないものを見てね、結構今でもトラウマになっております。具体的には言いませんが。で、犬はね、犬の習性があるんですよ。豚は豚の習性があるんですよ。これ、どんなに変えようとしても変えられません。元に戻っていきます。ですから、イエス様をね、信じましたって言っても、心から信じてない人が、心からイエス様を信じて 聖霊によって神の子として生まれ変わっていない人が、ただ信じてますって言ってる人が神の国を振りしても、その人はですね、なんちゃってクリスチャンですから、聖霊が住んでませんから、どんなに敬虔なふりをしていてもですね、無理なんです。もともとの性質に戻っていきます。最後は神様によって新しく生まれ変わってない人でもクリスチャンの真似事はできるかもしれません。ここで教会に来て賛美歌を歌って、聖書も開けて、お祈りもできたよって言うかもしれません。しかし神の子ではない人は霊的なことを悟れませんし、やっぱり旗から見ても何か違うんですね。なんかこの人変だな、違和感があるなってなんですね。これはですね、努力の問題じゃないんです。生まれの問題です。はい、クリスチャンは聖霊によって神の子の性質を宿しているので、問題はあるけども日々聖化されていきます。だから昨日よりはね、今日聖化されています。今日よりは明日聖化されています。日ごとに日ごとに聖化されるんです。で、最後はイエス様と似たものになっていきます。で、これは聖霊の技だって言ってるんです。私たちの努力ではない、人間の標準では測れないものです。はい、これ一緒に読んでみましょうか。第2コリント4章16、どこだった？ですから3、はい、はい、私たち日々新しくされています。年を取ったら怒りっぽくなる、不安が大きくなる、ちょっと妄想がひどい、更年期障害かしらみたいな。で、こういうのはね、何の問題なんですか？脳の問題です。あるいは遺伝の問題もあると思います。この滅ぶき体の問題の一部です。つまり年とともに体がポンコツになっただけなんですよ。皆さん、神の子の本質と何も関係ないですよ。脳の問題は霊の問題とは違いますから。はい、だから皆さん、あ、もう最近は怒りっぽいわ、最近は、だからこれは霊の問題ではありません。私たちの霊は日々新たにされています。そして新しくされたもの、神の子になったものは必ず神を慕う心を持っています。御国を求める心があります。で、いろんな絶望するような環境に置かれても決して希望を失いません。私のようにマラナタって言うんですなぜなら今の自分がみじめ、どんなに惨めに見えても、衰えているように見えても、いつかイエス様と顔と顔を合わせて会う日がある。その日を待ち望んでる。だから忍耐することができるんです。ですから神の子になっているものは前に進んでます。栄光に向かって進んでます。自分のなんか性格とかね、ああいうものであんまり縛られないようにしたいと思いますね。はい、アーメン。最後、27節読みますね。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとって断食した。彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。まあ、25節26節で最悪の評価を受けたアハブでしたけども、エリアの裁きの宣告をやっぱり真剣に受け止めて、この時は悔い改めの姿勢を取りました。アハブは王様ですから、もしエリアが気に食わないとなれば捕まえて死刑にすることもできるわけですよ。しかしそうはせずに、 自分が悪かったって言ってその罪を認めているわけですね。さっきも言ったけど演技じゃないんでしょうかと言いたくなりますけども、アーブが私の前にへりくだってるのを見たかって言って、ね、神様がアーブを喜んでんです、評価してんです。だからアーブは確かに悔い改めました。ただね、深さがあります。悔い改めにはアーブの悔い改めはなんか180度自分の心を入れ替えるようなものではなかったのは確かです。22章に進むとね、また同じ罪を犯してます、はい。ですから元のアーブに戻ってます。アモリ人の性質に戻ってます。だけどもね、一時的であっても神様はアハブがすいませんでしたって神様に心を向けることを大変喜んでおられるんです。放蕩息子の弟の例えがありますね。弟はお父さんからお金をもらって湯水のように使った。で全部使い果たしてしまった、放蕩三昧した。それでお金ないから豚を養うアルバイトをしてたんですけど、豚が食べる餌を一緒に食べたいと思うまで落ちぶれてしまった。その時に我に返ったってありますね。皆さん、我に返ったってどういう意味だと思います？まあ、いろいろ解説してますけどね。お父さんに対して自分はひどいことをした、もう二度としないっていう、そういう心を痛めた心の変化でしょうかね。これが我に返るということでしょうか。私そうではないと思います。我に返るというのはお父さんの家には食べ物がいっぱいある。でお父さんって家の奴隷にもみんなにいいものを食べさせる良いお父さんだから、自分も奴隷でいいから帰ろうって言ってお父さんの家に帰ろうと思って進み出した。これが我に返るだと思います。お父さんもね、息子がどれだけ自分に迷惑かけたか、どれだけ反省してるかっていうことをね、何の気にもしてないんです。お父さん、私悪いことしました。もうあなたの息子と言われる資格ありませんって、一生懸命謝ってね、まあいいから、まあいいから、おいでおいで。今日はパーリーだって言ってね、話聞かないじゃないですか、ね、息子が悪い、どれだけ反省したかどうでもいいんです。お父さんにとって大切なのは息子が家に帰ってくること、これが大事です、ね、このことで父は喜んで関係を再開してくださいます。前も言ったんですけども、アメリカでね、ロードシップサルベーションっていう考え方があるのね。これはね、イエス様を受ける人時に福音を信じるだけじゃなくて、私は罪に背を向けて罪から離れてやり直します、新しく生きますっていう決意とか、イエス様を主人としてどこまでも従うという決意がありますという、そういう心の決心みたいなのがないと救われているとは言えないという立場です。だからある教会ではね、バプテスマ式の時に生まれたこの方を思い出す罪を全部告白させてね、カウントしてやったりするわけですね。救われる信仰にはイエス様を信じるだけではダメだ、罪を犯さないという決意とイエス様を主として従っていくというこの決意も含まれる。そうでしょうか。人間の決意はですね、やっぱり当てにならないんですよね。昔ですね、東京に行った時にですね、ある進学校の学生たちと知り合いになったんですよ。その進学校、熱心な 教団の神学校なんですけども、毎朝ね、新学生に蒼天祈祷会で罪の告白をさせるんだってね。で、もう思い出す限りの罪を告白して、そしたら最後に教官みたいな先生にチェックしてもらうんだって。そしたらこの長官が見て、まだだまだ足りない、まだ成果には程遠いみたいなね。それで怒られて、また次の日もそうやって罪の告白をしていったらですね、強迫神経症みたいになったってそう、こういうことやってもね、やるためられないですよ。もちろん告白は大事だけども、それによって私たち変えられるかって言ったら変えられないと思います。ローマ2章4節に、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めるに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。神の愛が、慈しみがあなたを悔い改めに導くって書いてあるんですね。だから神様の愛に、神様に心を開いて交わって、神の愛に震えた時に、悪かったですって、北風と太陽の話じゃないけども、神様との関係が親密になって、愛が流れた時に自然に人間は自分が悪いって認めるし、生き方変えようと思うし、で実際そうなって変えられていくんです。ね、十字架の、イエス様の十字架のそばの強盗がね、私を救ってくださいって言いたいんだけども、ずうずうしくて言えないんだよね。それで、私を思い出してください。よかったら思い出してください。そしたら、今日、あなたは私と一緒にパラダイスにいるって言ったんですよ。皆さん、アメリカ人ならみんな知ってる、ジェフリー・ダーマーって知ってます？ジェフリー・ダーマーって言ったらね、人間を17人殺害した凶悪犯ですよ。凶悪犯、誰でも知ってる。で、この人の映画にもなりました。彼がね、刑務所で、それ悪いことしましたって告白してるそうですよ。救われました。まあ、皆さんは面白くないかもしれないけどってイエス様の前に出て、私は悪いことしました、あなたを信じます、これが心からでしたら救われてるはずですね。はい、さっき大森さんが三浦綾子さんのね、現在の話をしてましたけども、三浦綾子さんが現在、何が現在かっていう評点で表してるんです。何が現在だと思います？現在の本質。まあ、あの小説の中には悪い人いっぱい出てきますよね。夫、ね、夫も悪いやつですね。奥さんに復讐するためにね、犯人の娘を養子にもらうわけですよね。妻も悪いことしましたよね。この犯人の娘だと分かった瞬間からドワーッっていって、いじめてね、言いましたね。で、もちろんこの犯人ですね、あれか、2人の娘を殺した犯人も悪い。みんな罪人です。みんな悪いことしてる。でも三浦綾子さんが誰の罪をテーマにしてるかって話ですけど、それはヒロインの名前なんでしたっけ。ヒロインが、まあ、セリフ忘れたけど、私の心は今氷点なんだ、凍りついてんだった。つまりね、自殺する直前に心が氷点になってるんです。 ぱりこんなに苦しいのに、死ぬほど苦しいのに神を求めない、これが現在だって言ってるんです。だから人間みんな罪人ですよ。神様が問題しているのは、神ご自身に方向を変えること、これを求めておられます。日本ではね、あの夏目漱石の心っていう小説がありますけどね、私は罪深い、許されてはいけない存在ですみたいなね、変なプライドがあってね、いつまでも自分を責めて責めて最後死ぬみたいなのが、なんか美しいみたいなのがあるわけですね。こういうのはね、聖書的じゃありません。今まであなたがどうであったか、それは関係ありません。そういうのを全部そばにまず置いて、ね、今、主よ、心を向けるんです。方向、角度を主に向けるんです。そしたら瞬時に神様はあなたを許すし、受け入れるし、関係は回復します。そしてご自身のなさろうとすることをその人になさります。神が働かれます。が、難しく考えないようにしましょう。私たちは神に作られました。神に向くときに、初めて人間らしく生きるようになります。私たちはこんな私でもという許しを受けます。恵みを受けます。アメージンググレースを受けます。その時に人間は初めて本来の生き方ができるようになります。この素晴らしい恵みにいつでも心を向けていきましょう。アーメン。